姿勢を問う、一般質問、質問、答弁の用紙。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースでまとめたものを掲載しています。二次元コードから各議員の一般質問の録画配信へアクセスできます。8月31日まで。各議員の名前とともに、顔写真と二次元コードがあります。自由民主党国分寺、津島文明。文バスの課題は AI で解決を。津島、文バスについてのニーズはどのように把握されているでしょうか。建設環境部長、ニーズについては日々の問い合わせや住民の声収集システムなどで増便に関する要望や早朝の運行を求める声が多いと認識しています。しかし増便するためには追加で運転手を確保しなければならないのが大きな課題であり、それに伴う人件費やバス購入費といった予算の確保も必要となります。津島、増便を求める声が多いけれど現状課題がありハードルが高いということですね。それでは AI オンデマンド交通による課題解決を提案します。 AI オンデマンド交通とは、インターネットや電話で事前に予約していただきましたら、家の近くまで車が迎えに来て、そのまま乗り合いで目的地まで送るというデマンド交通に、一人でも多くの方に乗っていただけるよう、AI によって最適なルートを導き出す新しい公共交通手段であり、国土交通省でも推奨しています。実現すれば、分バスより便利で、タクシーよりも安い交通手段となります。まずは分バスと並行して試行実験をしてみてはいかがでしょうか。建設環境部長、これまで AI を含むオンデマンド交通について具体的に検討した経過はございませんが、他市では実証実験の結果導入に至っている事例がございますので、本市としましても検討の必要があると感じています。津島、 AI オンデマンド交通のスタートアップは、例えばタクシー業者の方々にご協力をいただきながら試行実験を始めてみるということもできるというふうに思いますし、ニーズも具体的に見えてくると思います。ぜひ試行実験をお願いします。その他の質問、恋学母交差点の渋滞について、国分寺市の郷土愛を育む取り組みについて、西国分寺駅周辺について、自由民主党国分寺、森田隆。子育て世代に選ばれるまちづくりを。子どもが安心して過ごせる居場所づくりを。少子高齢化、人口減少が進む中、将来の地域の担い手を確保し、持続可能な市政運営を行うためにも、子育て世代に選ばれるまちづくりが一層重要となり、その一環として子どもの居場所づくりをさらに推進すべきと考え、以下を質問。森田、地域には市民が立ち上げた新たな居場所が増えている。放課後子どもたちが安心して過ごす姿も各所で見られる。市内にはどのような居場所があり、市の現状認識は。市、児童館、プレイステーション、公園、図書館、新庁舎等多様な場所で子どもたちが過ごしている。森田、子どもたちの選択肢が広がる今、こうした流れを進めるために市はどう取り組むか。市、市報やホームページで団体の募集や活動や運営の情報発信等を実施していく。森田、地域の方が継続して運営できるようさらなる支援を願う。市、ファシリテーターを交え、他団体との横の連携と情報共有ができるよう、関係者懇談会を支援し、補助金の案内もしている。森田、子どもたちが安心して過ごすには、市の関係部署の連携と地域との協力が重要。市、町内連携の強化、団体間のネットワークづくり、地域とのつながり支援を継続する。森田、居場所の防犯、災害、 移動時の安全確保が重要。どのように支援していくか。市、施設管理者への防犯対策の啓発、防災マニュアル提供や避難訓練支援を行っているが、今後も多面的な支援策を講じていく。市政運営を支える人材確保のために、森田、人材確保が課題となる中で、他市では若手職員が中心となり、職員採用 PR ショート動画を作る取り組みがある。市で働くことの魅力を発信する動画作成等を当市にも願う。市、動画作成を含め人材確保に向けた取り組みを研究する。その他、リバースオークションで進める再エネ導入と電力コストの削減について質問。自由民主党国分寺、田中正義。国328号線の進捗と渋滞緩和について。国328号線の工事進捗状況について。問い、今年2月に市役所通りまで暫定交通開放されたところだが、市役所通りから北側の区間での現在の状況と今後の予定について伺う。建設環境部長、事業認可が令和8年度末までとなっており、現在は市役所通りから五日市街道までの区間において街路築造工事、西武国分寺線のアンダーパスにおける擁壁設置及びトンネル歩道整備工事が行われている。今後の予定としては、道路照明設置工事や遮音壁設置工事などが予定されていると聞いている。問い、五日市街道についても拡幅の工事が行われているが、状況を教えていただきたい。建設環境部長、五日市街道の国328号線との交差部付近については、小平市浄水本町1丁目から国分寺市北町1丁目までの延長320メートルの区間において拡幅事業を行っている。この拡幅事業により幅員10メートルの言動を幅員20メートルから24メートルに拡幅し、五日市街道に国328号線への右折レーンを設置して交通の円滑化を図るほか、歩道設置や電線類の地中化などが行われると聞いている。今後も東京都から情報を収集し、適宜周知を図っていきたいと考える。渋滞の緩和について。問い、国328号線が五日市街道まで開通した際に、五日市街道への交通流入が増加し、渋滞がひどくなるのではないかと懸念する。建設環境部長、渋滞については十分想定される。国328号線の先、北側の小平市の区間を含む新府中街道の整備による都市計画道路としてのネットワークが重要であると認識している。現在用地取得等も進められていると聞く。引き続き東京都へ早期整備を求めていくとともに、小平市とも連携を図ってまいりたい。向かい派、れいわ新選組、高野文夫。僕の好きな先生守れ、今和の清志郎ホールを。1、教員の過重労働の実態について。高野、持ち帰り残業を教育委員会は把握？教育長、自主的で過重と言えず管理職が把握。高野、病気休職数の推移は？増加傾向にある。教育長、メンタルヘルス対策は喫緊の課題。高野、相談を超えた支援センター構築を要望。都が人件費負担する教職員だけで正規479人、非正規68人、 14.2% が非正規。人員目標立て、授業を持つ常勤教員の市独自での採用は？教育長、市独自での採用は考えていない。高 市内小中学校の事務職員の配置状況は、教育長、都職員常勤9名、会計年度任用15名、市職員再任用3名、会計年度任用15名、高野、非正規が多い、正規9名、非正規33名、非正規割合 79%、事務職員や IT 専門スタッフを正規雇用し増員しては、教育長、市独自で加配はせず、IT は巡回で対応。高野、教育委員会が匿名アンケートをしては、教育長、管理職が意見把握し、学校訪問で対応中。高野、子どもが先生に忖度して気持ちを言えないという声も、正規教職員増で、ゆとりをと要望。2、防災について。高野、イタリア式避難所が全国的注目を集める。避難所は避難者自身で運営する考え方か。市、4日目から避難者の自主運営に移行する。高野、被災者が被災者のケアをする考え方の見直しを要望。災害ボランティア登録制度と経済支援、防災コーディネーターの雇用を提案。3、有機フッ素化合物 PFAS について。高野、防災井戸への武蔵野市と同じ逆浸透膜フィルター方式の浄水器設置を要望。4、分事地域応援商品券について。高野、物価高対策として季節ごとの発行を要望。市長、非常に有効だったので次の市長に任せる。5、今和の清志郎について。高野、泉ホールを清志郎ホールと名付けることなど提案。